さあ今週も始まりました、三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、いかがお過ごしでございましょうか。というわけで私はですね、今週といいますか今、香川県はですね、小豆島というところにやってきております。ご想像つくでしょうか、瀬戸内の海を見ながら滞在しておりましたが、今日これからね、あの荷物をまとめて帰るところなんでございますけれども、なんて言うんでしょう疲れ果てておりますというのも、完全に休暇であの小豆島来たんですけど、友達がいましてね、あの妖怪画家のあの柳生忠兵衛くんって言うんですけど、忠兵衛さんと昨日おとといともう飲みまくりましてですね、ついでその前、先週なんのか、ここで今日もう3泊したんで、今日帰りますけど、その前はですね、仕事で大阪に行ってまして、あの大阪の、梅田から阪急電車に乗って、阪大、大阪大学の、まあ、あの、キャンパスがあるところ、池田市なんですけどね。阪大ってま、二つぐらいキャンパスあるのかな、それの阪急の方、ちょっと北の方、石橋ってところに行ってまして、その石橋中学校で、講演をする、中学校1年生かな、150人に、あの、落語と、まあ、なんだろう、私の人生みたいな、海外に進出するとはみたいな、そういうお話を含めて落語を聞いてもらうってな会があって、それがね結構大変でしたよ。っていうのもあの、朝からの仕事なんで、11時40分に大阪のその石橋にいなきゃいけないという仕事だったんで、前乗りしましてね、で一泊して朝から仕事だったんですけど、まあ私が行くってことで、その落語アソシエーションオブアメリカのあのボードメンバーの母校なんですね。なのでそこに行くっていう、それで校長先生がですね、そのボードメンバーの元々担任の先生で、まあそのね、ボードメンバーつっても僕と年が一緒か一個上ぐらいなんですけど、校長先生が初めて赴任したところの、あの、生徒さんだった。だから先生がね、あの、59歳で、ちょっと一回りちょっと上ぐらいで、まあ、年が近いわけですよ。で、今、校長先生されてて、いや、そんなわけで、校長先生と、まあ、私と、そのボードメンバーで飲むってことになって、その前の日に、石橋前乗りした時に、飲むことになり、したら今度ね、あの、うちのオンラインサロンなんかも一緒にやってもらってる、これまたボードメンバーのヒロさんって方が、出身地がやっぱり近くて、家が実家があるのがね、でみんな大阪なんですよ。で、うちのお弟子さんなんかもそのあたりの出身のお父さんお母さんいるんですけど、で、結局ですね、すごい数が合流されて、でね、これね、すごい面白かったんですけど、僕の、活動の記事っていうか、インタビュー記事が、デイリースポーツにちょうど先週の金曜日かな、紙面に出たんですよ、結構大きく。なので、もう行く先々でその新聞が置いてあるわけですよ、ザブちゃんが来るよ、つって。で、そのモードメンバーの M さんがですね、その新聞持って、みんな、ここに出てるザブちゃん来てんだよ、今日ニューヨークから、とかつって、そう、カウンターにいる人だの、他のお客さんだのに、やたら僕を紹介してですね、で、紹介するのはいいんだけど、特にその、エブさんが知ってる人じゃないんですよ、知らない人。で、その、お店の、なんていうの、マスターは僕らよりまたこう一回りぐらい下なんですけど、これがまた校長先生の教え子だったりなんかして、その関係もあり、なんかお店一体となってみんなで飲むみたいな。で、そのうちボードメンバー、他のさっき言ったヒーローさんとかがまた違う人連れてきたりなんかして、ものすごい大所帯になって、結局飲んでですね、お店のそのスペイン料理屋で、でその後カラオケ行こうってなって、コロナ大丈夫かとか思いながら、でちょっとカラオケに行って通院するって感じですね。通院っていうのは痛く飲むって通院で、病院に通う方じゃないんですけど、それがあって、 ねえ、それで朝中学校で講演して、その模様は SNS なんかにも出てますんでね、見ていただきたいと思いますけど。で、結局中学校で、僕はね、嫌だって言ったんですよ、最初。行きたくないって。で、なんでかっていうと、その学校に行きたくないとかそういうことじゃないんですよ。僕としては江戸っ子なんで、その大阪の多感な時期の十何歳の子たちに、僕の落語が受けるような気がしないっていうね。笑いが違うんじゃないかとかっていう。ただもう、その、石橋のちょっと手前の岡町とか、その辺のね、阪急のちょっと上の方の、まあまあ上品な地域ですけど、まあ来たことがあって、実際落語も何度もやってて、受けた経験はあるんですけど、それ落語会としてやってるから受けるんであって、その中学校1年生に俺の落語なんか分かって受けんのかな、みたいな。それでね、最初嫌がってたんですよ。でもね、校長先生が熱心に、いや、うちの生徒はすごく素直でいい子たちですから、師匠絶対大丈夫ですよって言ってくださって。だからね、最初10分かな、15分、20分かな、まあ、アメリカでの活動とか、僕が今やっていることはすごく難しいことをやってて、みんなに無理だとかって言われても、英語で落語やって笑わしてんですよ。だから皆さん、英語ってのはもっと勉強した方がいいかもしんないし、嫌いならしなくてもいいけど、ただその、親とか兄弟とか先生とかが、お前には無理だって言われたことだって、絶対に叶う、できるから、死に物狂いで、やれば、なんだって無理なことなんてないから、みんなどんどん挑戦していこう。その代わり自分がやりたいと思ってる気持ちに絶対嘘ついちゃいけないし、やるって決めたらもう寝ないで勉強するなり死ぬ気になってやるんだよ。そしたら、何だってできないことないから、みたいな。その段階でね、まあ、こういうふうに言ってますけど、いろいろちょこちょこ笑いの話を入れながらやってたら、すごく受けが良くて、でね、時そばやったんですよ。もう、大爆笑。150人みんな笑ってね、質問コーナーもすっごく盛り上がって、とてもいい回でしたね。それでね、結局その日、公演が終わって、その足でね、4時間かけて、小豆島にやってきました。どうやって来たんだっけな。まず、石橋からまた阪急の緑色のふかふかの、ソファーに座りながら、阪急電車で梅田に出て、梅田から新大阪まで JR で出て、で、新大阪から、岡山まで新幹線。で、岡山から、高松までマリンライナーだっけなっていう高速の電車、別料金なんですよ、これが。で、瀬戸内海を渡って、瀬戸内の海を渡って、高松に着いて、そっから高速艇、フェリーの時間が合わなかったんで、高速艇に乗って、30分、小豆島にやってまいりました。で、さすがにね、二日酔いで、公演はもちろん子供たちやなんかが僕が二日酔いだなんていうのは一切わからないように完璧にやりましたけど、実は二日酔いで、もう辛かったですね。それでね、来たら、高速艇で来たら、その、妖怪画家の中兵衛さんが迎えに来てくれて、で、中兵衛さん飲みたかったかもしれないけど、その日も。さすがに、ちょっと中兵衛さんごめんけど、俺すっげえ昨日これこれこうで、校長先生とかと飲んじゃって、二日酔いなんで、今日は寝ると。ほいでね、次の日、二日目ですよね、だから小豆島の。で、これがね、初めてですよ、もう日本に帰ってきて。一日何の予定もない。で、今日もね、これラジオ撮ってるでしょ。この前ね、もう2時間、4歳、5歳、6歳のクラスのオンラインクラスやって、その後たぬきさんっていう、言語学の教授の先生の個人レッスン死神、これみっちりやって、もう相当働いてんですけど、だから昨日だけですよ。その何にもない日っていうのが一日できたんで、もうここぞとばかりに、おとといですね。ここぞとばかりにもう寝ようと。ほいでね、小豆島に来て、夕方に来てですね、 次の日の、昼間12時までしっかり寝ましたね。いやー、何にもない日なんてのはもう全くなかったんで、仕事がね。2週間独演会続き、その後もこう、例えば新聞のインタビューの撮りがあったり、こうラジオもあり、原稿書き、オンラインクラスがあり、落語会があり、お稽古がありって、もうずーっと何にも2ヶ月間死ぬほど忙しかったんで、いやー、久しぶりにね、すごいっすよ。小豆島来た感な、全然ないぐらいに。で、満月でね、この写真も上げてますけど、SNS に。すっごく瀬戸内が綺麗だったんで、スーパーまでの距離はちょっと歩いたりなんかして散歩一瞬したんですけど、でご飯だけ食べてね、小豆島に着いてから、まあ、1日半経った段階で、35時間くらい寝て、プラス、中兵衛さんが、バーベキューやろうぜ、つって、二人で七輪囲みながらビール飲んで、で、その後また夜のうち、飲み会に、島の人たちみんな僕に会いたい人がすげえ来るっつんで、それまでの間4時間ぐらい昼寝してですね、こっからがまた飲み会が長かったっすね。南国っていう、丸長ってスーパーがあって、そこの横に温泉施設があるんですけど、そのちょっと横にね、居酒屋があるんですよ、普通の。でね、そこの居酒屋でね、中兵衛さんと飲み始めたらね、島でもう知り合って僕らの友達というか、中兵衛さんとこの妖怪美術館のスタッフさんとかみんな来て、もう飲めや、飲めや、飲めやですね。で、その後、スナックにも行って、スナックでは一曲しか歌わなかったし、他は誰も歌いませんでしたけど、で、案の定昨日は二日酔いっていう感じで、また眠りこけてですね。もうとにかく、小豆島はまあ4回目でもういろんなところを観光してますんで、特に観光するって気もなく、ひたすら眠り続ける。で、朝起きて窓の外を見ると、静かな瀬戸内の海があって、とても素晴らしい景色。そして、飯を食って寝るっていう。で、今日、昨日は、また、妖怪美術館のバー、妖怪バーに、飲み行って、また今日は朝から仕事をしております。で、まあ、いよいよ、2ヶ月近く、まあ、日本に帰ってきていますけど、来週っすかね、来週の月曜日に東京で一本、フレンチレストランで独演会をして、で、まあ、アメリカに帰ろうかなというところでございます。なので、この後、小豆島に今いますけど、また私が宿を借りている静岡の方に戻ってですね、2日3日、オンラインで仕事をして、それで東京に移動してですね、独演会をして成田から帰ってくると、そんなようなわけでございます。いや、本当によく働きましたしね。結局この休暇っつっても、結局来年ツアーを回るってことがもうちょっとそのスポーツ新聞の記事にも出ちゃったんですけど、来年日本のツアー、それから全米ツアーですね。それが何かっていうと、私がですね、来年在米5年、5周年。もうそんなに経つんですね。アメリカに移住してから5年なんですよ、来年で。それと、芸歴、芸歴25年ですよ。もう今年もうすぐ46になりますけど、来年47になるんですね。それでね、私が入門したのが22の時ですから、来年だから25年やったことなんですよ。えらいもんですね。だからその記念のツアーっていうのを日本でやるときに、もうね、このラジオ聞いてらっしゃる方は僕が行ったとこ分かってると思いますけど、その、先月行った山形、秋田とかね、それから京都もそうだし、大阪もそうだし、静岡もずっと長いこと滞在してまして、いろいろね、道筋ができて、それから東京でしょ。それで小豆島ももう昨日結局は仕事の話を飲みながらして、で皆さんが応援してくださるっていうんで、ちょっと大きいところホテルかどっかの会場借りて、小豆島もツアーで来ると。なのでね、来年のツアーに向けてのもう支度をしなきゃいけないですね。 で、10月30日に東京ですごく大きい独演会やるんですよ。北沢タウンホールっていうね。で、すぐ昼と夜があるんで、まあ、それに向けて、稽古もしなきゃいけないし、それがね、これは言いましたかね、書類が通ればですけど、文化庁芸術祭の参加作品っていうことで、審査員がずらっと並んでっていう、いわゆる、僕が新人賞終わった時に一回出てる、あれですね。で、それを、英語落語で出るっていう書類を出しちゃったんで、前代未聞ですよ、英語落語で文化庁の賞を取りに行くなんつうのはね。でもこれは僕しかできないことなんで、とにかくやってみようと。で、それと、まあ、似た内容にはなるんで、ちょっとずつ演目を変えたりしますけど、来年ツアーを回ると。だ、日本の方がこう、落語界やりやすくなってますけど、まあ、さすがに来年、まあ、今年の秋とか冬もそうなってもらいたいですけど、アメリカでも、こう、インパーソンで落語会ができたらいいなっていうもとにいろいろ進めてんですけどね。ちょっとまだアメリカの方がうまく落語会できてないです。で、でももともと、移住して半年でコロナになっちゃったっていうのもあるから、移住前はもうものすごくやってましたけどね、大学の施設やなんかで。で、今回ね、一個決まってんですよ。12月の2日に、オハイオ州コロンバスのオハイオステイトユニバーシティ、OSU 様には呼んでいただいてて、もう12月2日に、私がお伺いして講演するっていうのは決まってんです。ありがたいことにね。で、そこももう3回目なんで演目も変えてっていうのが死神とかでやろうかなっていうので書類提出しなきゃいけないんですけど、やっとですね、アメリカでも、ライブで落語ができるようになってきたと。そんなようなわけでございまして、まあ、どうなんすかね、このラジオも、もうずーっと聞いてらっしゃる方はご存知のように、私が行く先々で全部撮って、例えばLA 行った時は結構僕がチリ感がなかったんで、ものすごくやばいギャングとか住んでそうな地域のエアビー借りちゃってそっからお送りしたりとか、そういうこともありましたしね。サンフランシスコでやばい体験して、さっき泥棒見ましたみたいな、車上荒らしも見て、街中で携帯がひったくられてる観光客見ましたみたいなこともありましたしね。そういうのが今後続くといいですね。日本の場合は、どこで録音したか全然覚えてないけど、先週どこで撮りましたかね。まあ、各地で撮ってると思うんですよ。なので、今後はまた、よもやま話ですから、アメリカよもやま話ですからね。アメリカにまつわるよもやま話を、まあ、できたらいいなと思っております。でね、まあ、僕のツイッターなり、フェイスブックなりで見ていただくと、今回その、記事書いていただいて、で、デイリースポーツに載ったのがネットのニュースにもなって、ヤフーニュースにも出てるんで、ぜひ機会があったら皆さんオンラインで見てもらいたいと思うんですけど、私はもうスーパースターになろうと思ってますんで、こんまりあたりはちゃんと抜いていかないといけないなっていうことを、なんか酔っ払って言っちゃったんですよ、そのインタビューされてる時に。ちゃんとしっかり記事になって、こんまり超えも夢じゃないって書いてあって、よく考えたらこんまり、去年だが今年、まあこんまりさんって多分旦那さんが会社をされてて、そこでこんまりさんをプロデュースしてると思うんですけど、60億とか、だから100億資金調達とか軽々してるような人たち捕まえて、超えるとか言っていいのかなとか思いつつ、ただ僕の計画では、こう、落語アソシエーションオブアメリカが、2年後とかに NPO になった段階で、やっぱりこう皆さんご協力お願いしますみたいな感じでね、寄付を募ると思うんですよ。で、そうすると子供たちの全国大会、全米大会もできるし、秋からハーバードの落ち券が復活するんで、その約束はザブトンテおそらちゃんっていう部長さんとこの間東京でご飯みんなで行った時に約束して、そうなると、ね、イエールにも落語クラブできたし、こう、IB リーグ対抗の落語選手権とかっていう遊びができて、まあ、IB リーグではなくてね、もっといろいろ本当にいい大学アメリカにあるんで、いろいろね、東海岸大会とかやってるとこで、スタンフォードとかが出てきたりなんかする。 そういう UCLA とかね、西海岸 VS 東海岸みたいな、そういうのを、なんですかね、どっか大きいホールで、僕はカーネギーホールって最初は言ってて、今僕の独演会なんかはもうマジソンスクエアガーデンでやるっていうのを言い張ってますけど、そうなってくるとやっぱりなんだろうな、それこそもう日本にいるときは例えばこう情熱大陸とかに僕のプロフィールが行って、それで一応なんかこう僕がやってるのは結構長期な活動なんで、ちょっと情熱大陸はもう今3週間ぐらい撮ってんで無理ですねとかってそういう話があって、でドキュメンタリー映画撮りたいっていう人が僕にくっついてきたりとかってあったけど、今度はまあそういうことじゃなくて、やっぱアメリカで活動してますからね、やっぱりネットフリックスだアマゾンプライムだっていうところに作品が売れるようになってってなってくると、こう今僕が言ってるヨタ話が本当になんじゃないかな、どうすかね。大きいコメディクラブとか、ジャパンソサイティさんもそう、カーネギーもそうだし、まあ、リソンスクエアガーデンもどこでもいいですけどね。そういうところでやると、小朝師匠が武道館でやって1万人集めて独演会とか言ってるけど、そういうんじゃなくて、僕はもうマディソンスクエアガーデン5 days 3万人入れました。15万人ですね。みたいなね、そういうアホみたいな感じでもいいんじゃないかな、アメリカに今後住むんだし。そんなことを思いながらね、インタビュー受けてる時にはヨタ話をしております。やっぱりね、まあ、アメリカに友達もいっぱいできてますし、日本人の友達もアメリカ人もね、案外皆さんやっぱね、日本人だからかね、控えめなんですよ。僕がね、元々がね、控えめな性格ではないってこともあるんですけど、夢は大きく、やっぱちょっとアメリカンドリームをつかむ感を出してってですね、それで、やっぱり夢は大きく、ネットフリックスで自分の冠をついた、サインフェルドがコーヒー飲んでるような、ああいうのでもいいし、シットコム作ろうって気はないけど、なんすかね、やっぱりその、スタンダップコメディが中継されたりとかね、中継ってことないな、録画でやってたりなんかしますね。ああいうのに僕の落語なんかがラインナップで出てくると、非常に面白いんじゃないですかね。そのための活動を今後3年間してですね、やっぱちょっとアメリカンドリームを掴んだ感。貯金とりあえず20億って言い張ってんですけど。アホですよね。昨日もそのアメリカに行った時の苦労話を散々皆さんにお聞かせしたんですけど、一時期本当にお金がゼロになりまして、で借りられるところでは借りちゃったんで、お金が全くない。で、偉い人と食事会をするんで、マンハッタンの、レストラン呼んでいただいたんですけど、どうしても2ドル75セントがなくてですね。もうね、2ドル75セントなかったんですよね。だから着物を着てですね、ちょっとまあね、なんとか電車の中に入ったっていう思い出がありますけど、そっから比べると今はもう随分、楽になりましたけど、これはまあ、通過点で、やっぱり貯金20億、20億ドルじゃないですけどね、さすがにね。それを目指して今後3年やっていこうと、まあ、パスポートの更新を見ながらですね、思っているわけでございます。まあ、そんなようなわけでございまして、小豆島よりお送りしておりますけど、今日はこの後妖怪画家の中兵衛さんとそうめん食ってですね、それからうちの母親がなんかオリーブオイル買ってきてくれっていうのがどうも化粧品らしいんで、石川さゆりさんがコマーシャルやってる、ジオリーブってやつですかね、それを買って、またフェリーに乗って高松行って、高松から岡山出んのかな、どうやって帰ろうかな、おいで、家に帰ろうかと思っております。三代目柳家藤三郎のアメリカよもやま話。そんなわけで今日も随分よもやま話でしたけど、来週はだからもうもしかしたら日本じゃないのかな、ギリギリ日本かな、
ギリギリ日本ですね。どうかすると成田空港で撮るようなことになるのかな。予想がつきませんけど、前の日に埼玉で撮んのかな。皆さんのリクエストにお答えして、甥っ子のひでくん1年ぶりに登場ってこともあるかもしれませんけど、またちょっと来週は来週で考えたいと思います。それでは皆さん、良い週末をお過ごしくださいませ。東三郎でございました。